喧嘩と仲直りの30の名言。その1。どんな喧嘩も仲直りができるようになっている。仲直りができない大半は心の問題です。恥をかくのを恐れていませんか？つまらない見栄を張っていませんか？余計なプライドに執着していませんか？それでは仲直りができなくて当然です。世の中に完璧な人は一人もいません。冷静を保ちたくてもトラブルが起これば感情的になることもあります。ミスや失敗をすることもあれば誤解や勘違いをすることもあります。人間である限り完璧に振る舞うのは不可能です。絶対許せないと思うことでも少しでも許せるよう心がけてみてください。許せないのは許そうとしていないだけです。相手に非があったとしても心を大きくしてできるだけ許す努力をしたい。絶対仲直りなんてできないと思う喧嘩でもそう思い込んでいるだけ。実際はどこかに突破口があります。世の中に仲直りが不可能な喧嘩はありません。どんな喧嘩も仲直りができるようになっています。もし仲直りができないならまだ努力と工夫が足りない証拠、あるいは何か余計なことにとらわれている証拠です。仲直りができないのではなく仲直りをしていないだけではないでしょうか。仲直りができないという一言は全ての手段をやり尽くした人だけが言えるセリフです。仲直りの努力を十分していないのに仲直りはできないと思い込むのは早すぎます。どんな喧嘩も仲直りができるようになっているのですから何か糸口があるはずです。会うことができないなら電話やメールなどの手段があります。直接話ができないなら第三者を通す方法もあります。相手がひどく怒っているなら少し時間を置いてみるのもいいでしょう。勇気を出して仲直りに挑戦してみてください。きちんと謝ったり誤解を解いたりすれば意外とあっさり仲直りできる場合も少なくありません。捨て身の覚悟で取り組めば必ず仲直りができます。どんな喧嘩も必ず仲直りができると信じて行動する。喧嘩と仲直りの30の名言。その2。仲直りをしようと思うあなたが素晴らしい。仲直りをしよう。そう思うあなたは素晴らしい。まだ謝っていなくても構いません。まだ何も行動していなくても構いません。まだ仲直りができていなくても構いません。まず仲直りをしようと思うだけでいいのです。もし心が狭かったり性格が悪かったりする人なら仲直りをしようとすら思いません。絶対自分は悪くないと意地を張るだけになるでしょう。相手から謝ってくるまで口は聞かないというスタンスになるでしょう。何が何でも絶対許さないという卑屈な考え方になるでしょう。そうした考え方を持つ人もいる中、あなたは素直に仲直りをしようと思いました。これは素晴らしいことです。仲直りをしようと思うのはあなたに優しい心がないとできないことです。あなたに愛情がある証拠。人とのつながりを大切にしている証拠。人生を誠実に生きている証拠です。仲直りをしようと思う人に悪い人はいません。仲直りができる、できないに関わらず、まず仲直りをしようと思った時点であなたは優しい人です。あとはその誠実な心に従って行動するだけです。飾った言葉はいりません。申し訳ない気持ちをストレートに表現するだけでいい。きっと意外と簡単に仲直りができます。仲直りをしようと思う自分に自信を持ってください。あなたのその心はきっと相手に伝わります。仲直りをしようと思う自分の素晴らしさに気づく。喧嘩と仲直りの30の名言。その3。喧嘩になったから大きな声を出すのではない。大きな声を出すから喧嘩になる。話し合いをするなら大きな声を出さないよう心がけましょう。大きな声を出すと責めるような口調や怒鳴るような口調になります。たとえ悪気はなくても自然とそう聞こえます。大きな声にはトゲトゲしい感情が含まれるため言われた相手は不快な気分になるでしょう。たとえ正しい発言だとしても大きな声で言われると冷静な話し合いを妨げます。声が大きくなると相手を不快にさせる。相手を不快にさせると怒鳴り合いになる。怒鳴り合いになると喧嘩になる。喧嘩になったから大きな声を出すのではありません。大きな声を出すから喧嘩になるのです。どんなにイライラしても声の大きさは普通を保つようにしましょう。怒りで心がいっぱいになったとしてもヒステリックを起こさない。たとえ相手が大声で攻めてきても自分は普段の声の大きさで返事をします。イライラした時すぐ声が大きくなる人は特に注意しましょう。声の大きさは話し合いになるか喧嘩になるかを分けるポイントの一つです。常に落ち着きを保てる人が大人です。難しい場面もありますが、なるべく理性と自制心を保てるよう心がけてください。普段と同じ声の大きさを心がければ冷静な話し合いを保てます。心が動揺した時は深呼吸をすると落ち着きやすくなります。もしこれ以上は我慢できないと思う時は一度その場から離れるのがいいでしょう。話し合いをするときはイライラしても大きな声を出さない。喧嘩と仲直りの30の名言。その4。暴言には丁寧な言葉で言い返すのが大人の対応。仲直りで話しかけても相手が素直になるとは限りません。それどころか再び怒り始め耳障りの悪い暴言を吐いてくるかもしれません。バカなのはお前の方だろう。こっちの方が正しいと言っているんだ。そんなこともわからないのか。本当に情けない人間だな。どれも耳障りが悪くて不快な言葉です。感情的な言い方をされると仲直りをしたい気持ちが消えてイライラした気持ちが湧き上がってくるでしょう。カッとなって言い返したくなるはずです。しかし相手が暴言を吐いてきても同じ調子で言葉を言い返さないようにしましょう。暴言に対して暴言で言い返すとヒートアップして再び喧嘩が始まります。仲直りに失敗するどころか以前より関係が悪化してしまいます。せっかく気持ちを整えて話しかけた意味がありません。広い視野と冷静な心で状況を見渡してみてください。相手も悪気があって暴言を吐いているとは限りません。強がる気持ちがあるせいで無礼な態度を取っているだけかもしれません。悔しさ恥ずかしさの裏返しで汚い言葉を吐いているだけかもしれません。相手が暴言を吐いてきたとしても愚直に反応せず、とにかく冷静を貫くことが大切です。心はイライラしても表に出さないようにして、顔は余裕のある表情を続けましょう。相手が暴言を吐いても同じ調子で言葉を言い返さないこと。暴言には丁寧な言葉で言い返すのが大人の対応です。丁寧な言葉で言い返すと相手は自分の稚拙で未熟な言動に気づくでしょう。冷静な相手に興奮し続けることはできません。あなたが冷静を保って話しているとだんだん相手も興奮が収まってきます。しばらくすれば相手も落ち着きを取り戻していくでしょう。冷静を貫くことで相手の反省を促すこともできます。仲直りがうまくいき、二人で大人になれます。相手が暴言を吐いても冷静を保ち、丁寧な言葉で言い返す。喧嘩と仲直りの30の名言。その後、喧嘩の終わりを明確にする便利な一言。 ここでおしまい。喧嘩は終わり方が難しい。喧嘩をしたとき、どこで終わりにしていいかわからなくなるときはありませんか。喧嘩は始めるのは簡単でも終わらせるのが難しい。特に長時間の喧嘩となると、口論の終わりが曖昧になることも少なくありません。もう喧嘩は終わっているにもかかわらず、気持ち悪い余韻を残るのも居心地が悪いでしょう。曖昧になりやすい喧嘩の終わりを明確にする便利な一言があります。はい。ここでおしまい。喧嘩の終わりを断言してしまうのです。きっぱり言い切るのがポイントです。喧嘩は終わりです。ここからは気持ちを切り替えようというメッセージが伝わります。そして喧嘩の険悪な雰囲気が軽くなることを実感できるでしょう。男性でも女性でも使える便利な一言。険悪な雰囲気を吹き飛ばせる一言。短時間の喧嘩でも長時間の喧嘩でも両方使えます。はい。ここでおしまいというとき、キリリとした表情と張りのある声があればより効果的です。もしこの一言を言っても喧嘩を引きずるようなら、もう喧嘩は終わりましたと念を押せばいいでしょう。とにかく喧嘩を強制的に終わらせること。細かいことは気にせず、喧嘩は終わったと言い切ることで気持ちの切り替えがスムーズにできます。喧嘩の終わりは、はい、ここでおしまいの一言で明確にする。喧嘩と仲直りの30の名言。その6。口喧嘩より無言の我慢の方が怖い。口喧嘩はいいのです。もちろん暴言や暴力は良くありませんが、普通の口喧嘩なら悪くありません。普通の口喧嘩は立派な話し合いです。口喧嘩を通して本音を確認できます。正直な意見を言い合うことでお互いの理解を促せます。過度のヒートアップには注意が必要ですが、きちんと言いたいことを言えるのは好ましい状況です。きちんと仲直りさえできれば、口喧嘩をする前より仲良くなっているでしょう。喧嘩するほど仲がいいという言葉があるように、表向きは喧嘩に見えても実際は仲がいい証拠なのです。問題なのは無言の我慢です。不平不満があるにもかかわらず無言で我慢する。言いたいことがあるにもかかわらず何も言わずに耐える。ストレスがあるにもかかわらず曖昧にごまかして沈黙を貫く。これは危険です。無言の我慢はどんどんストレスが蓄積されています。息抜きもガス抜きもない状態なら、心の風船はどんどん大きくなっていく一方、一つ一つの不平不満は小さくても積み重なると大きくなります。どんなに心の広い人間でも器の大きさには限界があります。限界に達して大爆発を起こした時が怖い。単なる口喧嘩だけで終わらず、理性と自制心を失った大喧嘩になるでしょう。限界に達した時の大喧嘩では悲劇的な結末を迎える可能性があるのです。口喧嘩より無言の我慢の方が怖い。時には感情を押し殺すことも大切ですが、どこかのタイミングできちんと伝えた方がいい。不平不満をためすぎないことです。少しずつ相手に伝えていくことで、お互いの適度な距離感がつかめます。ひたすら不満を我慢するのはやめる。喧嘩と仲直りの30の名言。その7。一番いいのは喧嘩中に謝ってしまうこと。仲直りの方法と聞いたとき、どんな手順を思い浮かべますか？喧嘩をしたら少し時間を置き、考えや気持ちを整理させてから仲直りをする。おそらくこうした流れをイメージすることが多いのではないでしょうか。もちろん時間を置いてから仲直りをするのもいいです。喧嘩中は感情的になっていて、頭の整理が追いつかないこともあるでしょう。二人が言い争えばどんどんヒートアップして引くに引けないこともあるでしょう。興奮して仕方ないときは、一度喧嘩を終えてから仲直りをするのも悪くありません。冷静になれば心を落ち着かせる時間ができ、反省する余裕も作れます。しかし、もっと早く仲直りできる方法があります。一番いいのは喧嘩中に謝ってしまうことです。喧嘩中に自分の方が悪いと気づくことはありませんか？最初は相手が悪いと思っていても、口論の途中から自分の方が悪いことに気づくことがあるでしょう。もし自分が悪いと思ったなら、すぐ態度を改め喧嘩中に謝るのが得策です。喧嘩中に謝れば喧嘩中に仲直りができます。自分が悪いと気づけば喧嘩中でもすぐ謝りましょう。たとえ自分に非がなくても二人の関係維持を考えるなら、謝っておく方がいい場合もあります。素直に謝れる方が大人です。謝るのを先延ばししてもいいことはありません。二人の関係維持を考えるなら、自分では納得ができなくても気持ちを落ち着かせて冷静な対応を心がけることも大切です。喧嘩がヒートアップしてくれば、途中で火を消し止めておく方が炎症を防げます。喧嘩中に謝って仲直りができるなら、それに越したことはないのです。できるだけ喧嘩中に謝ってしまう。喧嘩と仲直りの30の名言。その8。相手と向き合う前に喧嘩の原因と向き合う。急に話しかけて仲直りをしようとしても、なかなかうまくいかないでしょう。反省をしないまま謝っても誠意が伝わりません。仲直りをしたいだけでは相手を説得できません。考えや気持ちを整理しないままで話をしても尻滅裂になります。気持ちが伝わらないと表面的な言葉として受け止められます。言い訳がましい謝り方では仲直りどころか余計に相手を怒らせてしまうかもしれません。大切なのは喧嘩の原因です。いきなり相手と向き合うのではありません。相手と向き合う前にまず喧嘩の原因と向き合いましょう。喧嘩の原因と向き合ってこそしっかり相手と向き合えます。仲直りの話を切り出す前に落ち着いて喧嘩の原因を考えてみてください。静かな場所で一人になって考えてみます。食事中、入浴中、散歩中でも構いません。何が原因で喧嘩が始まったのだろうかと状況を振り返る時間を作ります。時間は短くてもいいので、徹底的に深く考える時間であることがポイントです。改めて考えてみると、喧嘩の原因が小さなことだと気づけるかもしれません。相手が悪いと思っていても、実際は自分にも非があると気づくこともあるでしょう。実は単なる誤解や勘違いだったということもあるはずです。原因がわかれば、同じ過ちが起こらないよう自分の行いを改善できるようになります。喧嘩の原因と向き合うからこそ、きちんと反省ができます。反省ができるから、心から気持ちのこもった話し方ができ、仲直りもスムーズにできるようになるのです。徹底的に喧嘩の原因と向き合いましょう。相手と向き合う前に喧嘩の原因と向き合うことが大切なのです。喧嘩の原因をよく考え、問題の発端を突き詰める。喧嘩と仲直りの30の名言。その9。仲直りのチャンスは自然とやってくるものではなく、自分から作り出していくもの。仲直りは自然とできるものだと思っていませんか？確かに時間が経つと自然に仲直りができることもあります。時間が経つにつれて、お互いの間に流れるリスリスした空気が和らぐでしょう。時間を置いて冷静になることで、自分の未熟な点に気づき反省することもあるはずです。ちょっとした会話がきっかけで以前の関係が取り戻せることもあるでしょう。 いつの間にか普通に話せるようになっていて、気づけば仲直りができていたこともあるでしょう。しかし、仲直りのチャンスを待っているばかりでは不十分。受動的な姿勢には運や偶然に任せる要素があります。受動的ということは仲直りができない可能性もあるということ。これはよくありません。貴重な人間関係を無駄にしたくなければ積極的な仲直りが必要です。特に相手が特別な人なら仲直りが欠かせません。自然に任せるのではなく積極的に働きかけましょう。仲直りのチャンスは自然とやってくるものではありません。仲直りのチャンスは自分から作り出していくものです。自分から仲直りの行動を心がけるから関係の修復がスムーズになります。例えば自分から話しかければ会話の機会ができ仲直りのチャンスが生まれるでしょう。喧嘩の後別々に行動するのではなく一緒に行動すれば会話の機会も生まれるでしょう。自分が悪ければ普通に謝るだけであっさり仲直りができることもあります。仲直りのチャンスは自分から作り出していきましょう。自分から働きかけることで思い通りに現実が変わり仲直りもスムーズになります。仲直りのチャンスは自然とやってくるのを待つのではなく自分から作り出す。喧嘩と仲直りの30の名言。その10。時間は仲直りの特効薬。ただし時間に頼りすぎてはいけない。仲直りの特効薬とは何か。それは時間です。どんなに腹が立っていても時間が経てば感情が収まります。どんなに落ち込んでいても時間が経てば気持ちが落ち着いてきます。どんなに心が傷ついていても時間が経てば傷が癒えてきます。そしてどんな激しい喧嘩も時間が経てば記憶が曖昧になります。確かに時間は仲直りの特効薬。時間は全ての人に与えられている平等な資源。時間はあらゆる不快感を緩和させる力があります。激しい喧嘩も時間さえあれば仲直りの道筋が見えてくるでしょう。しかし時間に頼りすぎてはいけません。時間は仲直りに有効であっても完璧ではありません。ひたすら時間が過ぎるのを待つだけでは仲直りはできません。時間の効力が及ぶのは気持ちを落ち着かせたり傷を癒したりするまでです。時間はあくまで仲直りを助けるものであり、時間だけでは仲直りを成し遂げるのは不可能です。あまり時間に頼りすぎると仲直りに失敗します。仲直りをするならやはりきちんと二人で話し合わなければいけません。誤解があるならきちんと説明する必要があります。自分が悪いならきちんと謝る必要があります。罪があるならきちんと償う必要があります。きちんと和解に向けた行動をしてこそ円満な仲直りが実現できます。時間に頼るのもいいですが、時間だけでは仲直りはできないのです。時間に頼っても正式な仲直りはきちんとした話し合いを心がける。喧嘩と仲直りの30の名言。その11。喧嘩の後だから冷たく接するのではない。喧嘩の後だからこそいつもより優しく接する。まず自分から優しく接していきましょう。冷たい態度を取ってばかりではなかなか事態は改善しません。あなたが冷たい態度でいると相手も冷たい態度になり、仲直りのきっかけがつかみにくくなります。そこでまずあなたから優しく接するようにしていきましょう。相手から優しく接してくれるのを待つのではなく、自分から積極的に優しく接していくことが大切です。例えば、買い物に行くとき、相手の大好物も一緒に買ってきます。もちろん、おごりです。家に戻ったら、これを食べて機嫌を直して、という一言を添えて渡します。喧嘩の後にもかかわらず、優しく接してもらえると、相手は心を動かされます。いつもより優しく接すると、少し言い過ぎたかな、気遣ってくれているのかな、と思うに違いありません。相手が出かけるとき、いつもより優しく丁寧に見送ります。今日は寒いから風には気をつけてね、と声をかけながら見送れば、相手は心配されている、と思うでしょう。あなたの優しさに触れた相手は、意地を張っている自分が恥ずかしくなってくるでしょう。先に優しくなれる人が大人です。喧嘩の後だから冷たく接するのではありません。喧嘩の後だからこそいつもより優しく接するのです。あなたの優しさに触れた相手は必ず温かい気持ちになります。優しさがじんと心に染み渡り反省を促す効果があるのです。喧嘩の後はいつもより優しく接する。喧嘩と仲直りの30の名言。その12。仲直りはできなくても相手の怒りが少しでも収まったなら謝った意味がある。次の2つの状況があるとします。謝ったが許してもらえなかった。何もせず許してもらえなかった。どちらも許してもらえなかったという結果は同じです。結局仲直りはできていませんが、本質は全く違います。謝ったが許してもらえなかったという状態ならまだいいのです。きちんと自分なりに努力と行動をしています。恥、見え、プライドを捨ててきちんと謝っています。申し訳ないと思うだけでなくきちんと行動までできています。結果は残念ですが自分に正直な行動ができています。仲直りできなかったことは残念ですが自分なりにベストは尽くしているのでいい。全く謝らないより少しでも謝った方が相手の怒りは一定程度収まります。仲直りはできなくても相手の怒りが少しでも収まったなら謝った意味があるのです。少なくともその努力と行動は別の機会で生かされるでしょう。しかし何もせず許してもらえなかったという状態はよくありません。何も行動していません。単純に努力の拒否です。謝ることを放棄しています。謝ることも何もしていないなら許してもらえなくて当然です。最初から仲直りを諦め何も行動していません。全く謝らないことで相手はますます怒りを増す可能性があります。たとえ許してもらえないと分かっていても自分に非があるならやはり謝ることが必要です。叱られ怒鳴られ恥をかくだけになるかもしれませんが、それでもいい。自分に非があるなら仲直りできるかどうかに関わらず謝ることが大切です。仲直りはできなくても相手の怒りが少しでも収まったなら謝った意味があるからです。たとえ許してもらえないと分かっていてもきちんと謝る。喧嘩と仲直りの30の名言。その13。仲直りはできないと思っているうちは仲直りができない。仲直りはできると思うから仲直りができる。仲直りはできない、そう思っていませんか。険悪な雰囲気なら仲直りがしにくいでしょう。会いたくない、話したくない、顔も見たくない。確かにそんな状態なら仲直りはできないと思うのも仕方ないように思えます。亀裂が入り溝が深まった関係になるともはや関係の修復は不可能に思えるかもしれません。しかし仲直りができない原因はそこではありません。そもそも仲直りはできないと思っているのがよくありません。仲直りはできないと思っているうちは仲直りができません。仲直りはできないと思っている時点で仲直りに向けた努力や行動を自分から放棄しています。話し合いから逃げるでしょう。相手を寄せ付けない雰囲気が漂い始めるでしょう。 相手と会っても目をそらし背中を向けるでしょう。自分から仲直りを諦めていれば仲直りができないのも当然なのです。仲直りはできないと思うのではありません。仲直りはできると思いましょう。不可能に思えてもできると信じて行動することが大切です。想像してみてください。もしあなたの前に神様が現れて仲直りができれば1億円投げようと言われたらどうするでしょうか。きっとあなたは何が何でも仲直りをしようとするでしょう。恥も見えもプライドも捨てて泣きながらでも必ず仲直りをしようと思うはずです。つまり本気になればできるのです。もちろんお金の問題ではありませんが、本気になって行動すれば大抵のことはできるということ。仲直りの本当の障害は相手ではなく自分の心。仲直りはできると思うから仲直りができるのです。仲直りはできないではなく仲直りはできると本気で信じて行動する。喧嘩と仲直りの30の名言。その14。仲直りは難しいと思っているから難しくなる。仲直りは簡単と思えば簡単になる。仲直りは難しい。そう思っていませんか。確かに一度喧嘩をすると仲直りには手間暇がかかります。相手に話しかけようにも心理的なストレスがあると抵抗が大きいでしょう。相手に話しかけても無視されるかもしれません。喧嘩をするより仲直りをする方が難しいのは確か。しかし最初から仲直りは難しいと思うのはよくありません。仲直りが難しいと思っているとますます仲直りが難しくなるからです。仲直りを難しいと思った瞬間、頭の中でネガティブな妄想が広がります。お金も時間もかかる、土下座が必要、ますます怒らせるといった悪い想像が広がります。仲直りは難しいと思うのは最初から仲直りを諦めているようなもの。弱気になり自然とストレスが生まれ行動も消極的になります。仲直りは難しいと思っているから難しくなるのです。ではどう考えるのがいいのか。逆に考えてください。仲直りは簡単と思うようにしましょう。軽い気持ちで考えるのではなく、心の底から本気で仲直りは簡単と思うのがポイントです。仲直りは簡単と思えばだんだん心の中に希望の光が見えてきて、本当に仲直りが簡単に感じ始めてきます。実際のところ仲直りは簡単です。仲直りのプロセスは複雑そうに見えて、実は単純かつシンプルです。話しかければいいだけです。謝ればいいだけです。握手をすればいいだけです。相手に無視されたとしても諦めず話しかければいずれ返事が返ってくるでしょう。ほら、仲直りなんて簡単です。1000万円の借金返済に比べてみてください。1000万円の借金返済は綿密な計画、多大な努力、長い時間が必要であり、本当に大変です。1000万円の借金返済に比べれば、仲直りなんて小さなことではありませんか。仲直りが難しく感じるのは、あなたの心の中にある見栄やプライドが暴れ回っているからです。仲直りは難しいという一言は、仲直りに必要な行動をやり尽くした人だけが言えるセリフです。まだ何も仲直りの行動をしていないのに、仲直りは難しいと思うのは早すぎます。仲直りは簡単と思って勇気を出して行動してみてください。仲直りは簡単と思えば意外と簡単にできてしまいます。仲直りは簡単と思うようにする。喧嘩と仲直りの30の名言。その15。変なプライドがあると仲直りができない。自分が悪いと思っていてもなかなか謝れない。そんな時がありませんか。例えば普段偉そうにしている人がある時過ちを犯すと、態度と結果の辻褄が合わなくなります。自分が悪いと分かっていても抵抗感と嫌悪感が心の中で暴れ回り、素直に謝れない時があるでしょう。謝ったら負け。謝るのは恥ずかしい。謝ったら自分の品位が下がる。謝ると自分の自尊心に傷がつく。自分が悪くてもとにかく謝りたくない。自分のプライドを守ろうとする気持ちが強いと、ごめんなさいの一言がなかなか言えません。つい強硬な態度を取ってしまい謝れない。しかしそれは純粋なプライドではなく変なプライドです。本当のプライドとは誇りを表現するもの。謝ったら負け、謝るのは恥ずかしいなどの卑屈な考え方は誇りではなく保身です。謝るのは子供でもできること。もし謝れないなら子供以下ということになります。自己保身ばかり考えて大事な一言を言えないのは恥ずかしいこと。自己保身を考えて謝れないのは本物のプライドではなく偽のプライドなのです。喧嘩と仲直りは1セットです。きちんと仲直りをするためにも、素直に謝らなければできる仲直りもできなくなります。自分のプライドを誤解しないことです。きちんとした大人ならさっさと変なプライドは捨てて素直に謝りましょう。自分の立場や価値が下がってでも悪いことは素直に非を認める。抵抗感を振り切って勇気を出してください。恥をかいてでもいいから素直に自分の非を認めて謝れる人こそ本当の大人です。自分が悪いなら変なプライドはさっさと捨てて素直に謝る。喧嘩と仲直りの30の名言。その16。あなたの大事なプライドは天から見れば天に過ぎない。プライドがあって仲直りができない。そう思ったとき視点を変えてみましょう。自分が神様になったと仮定して視点をどんどん高くしてみてください。神様ではないと思うかもしれませんが、頭を柔らかくして考えてみましょう。どんどん視点を高くしていきましょう。天井より高く、ビルより高く、山より高く、どんどん視点を上げていきましょう。最終的に天から見下ろしている様子をイメージしてみてください。するとある現実に気づくでしょう。あなたが大事なプライドは天から見れば天に過ぎないのです。ありのように小さな点が意地を張ってプライドに固執している様子はなんと滑稽なのでしょう。小さなことに振り回され大きなことを見失っています。簡単にできる仲直りのはずがプライドにしがみついているせいでできなくなっています。自分では命のように大事なプライドでも天から見れば何でもありません。大事だと思っているプライドは実は幻想です。命のように大事なプライドでも失ったところで死にません。恥ずかしい気持ちで心拍数は少し乱れるかもしれませんが、心臓は動き続けます。一時的に食欲を失うかもしれませんが、しばらくすればまた腹が減ります。苦い記憶を残すかもしれませんが、数年経てばいい思い出になっています。何でもありません。その事実に気づくことです。仲直りができないと人生の可能性を失います。つまらないプライドに固執したばかりに仲直りができないのは大きな機会損失です。小さなことにこだわって人生の貴重な人間関係を台無しにしないことですから、つまらないプライドはさっさと捨ててしまいましょう。なんだ、自分のプライドなんて大したことないねと分かれば心も体も軽くなります。一度壊れた人間関係でも本気を出せば修復は可能です。プライドさえ捨ててしまえば十分希望はあります。仲直りができれば人間関係のつながりを修復でき、可能性が広がります。 自分の大事なプライドは実は幻想であることに気づく。喧嘩と仲直りの30の名言。その17。正論を主張するとかえって仲直りを妨げる。明らかに相手が間違っているなら正しい主張をしたくなります。いわゆる正論です。あなたはここが悪い。こうすればいいよ。あなたの方が間違っている。正しいのはこうだよ。あなたの考え方はおかしい。普通はこう考えるでしょう。明らかに相手が悪いなら正しい意見や考え方を言い聞かせ相手に理解させようと思うでしょう。正論を言えば相手は自分の間違いに気づきスムーズに仲直りできると思います。しかしこれは逆効果です。むしろ正論を主張するとかえって仲直りを妨げるでしょう。正論を主張して何が悪いと思うかもしれませんが、スムーズに仲直りをしたいなら適切とは言えません。正論を言われた相手の気持ちを考えてみましょう。反論の余地がない意見のずけずけ主張すると徹底的に相手を叩きのめす状態になります。正論で相手を言い負かせば相手はプライドを傷つけられ時には怒りを覚えるでしょう。見下すように偉そうな態度で言われると発言内容が正しくても反感が出て素直に認めたくない気持ちになります。仮に話し合いに決着がついたとしても後味の悪い余韻が残ります。話し合いが決着しても仲直りはできていない状態になる。正論を主張するとかえって仲直りを妨げるのです。そのため自分の方が正しいと思っても露骨に出さない方がいい。正しい、間違っているにこだわるのはビジネスでは必要であっても仲直りでは注意が必要です。正論を主張したくても避けておくのが賢明です。強く正論を主張するのではなくオブラートに包んだ言い方の方がいいでしょう。間違っているかもしれないけど私はこう思った。私が誤解しているかもしれないけどこう考えている。少し唐突だけどこう考えてみるのはどうかな。オブラートに包んだ言い方なら言葉が柔らかくなるので相手も素直に聞きやすくなるでしょう。話が丸く収まり仲直りもスムーズになります。ずけずけ正論を主張するのではなくオブラートに包んだ言い方を心がける。喧嘩と仲直りの30の名言。その18。焦って謝ると謝罪の気持ちが伝わりにくくなる。余裕を持って謝ると謝罪の気持ちがよく伝わる。謝るとき焦った状態にならないよう注意しましょう。謝るのは誰にとっても抵抗感のある仕事。嫌なことは短時間でさっさと済ませたいと思う。もちろん仲直りは早ければ早いほどベターです。少しでも早く仲直りができればむやみに嫌な気持ちを味わわなくて済みます。しかし焦って謝ろうとすると余裕のない状態になりがちです。小声になって聞こえにくくなるでしょう。早口になったり言葉が省略されたりするでしょう。必要最低限の言葉だけになるため謝罪したい気持ちが伝わりにくくなるでしょう。言葉といい態度といい全体として乱暴な謝り方になります。とにかく謝ればいいのだろうという投げやりな印象を与えるでしょう。謝り方が存在になるとますます相手を怒らせてしまうこともあります。焦って謝ると謝罪の気持ちが伝わりにくくなるのです。きちんと謝るなら余裕を持った謝り方を心がけましょう。喧嘩をして雰囲気が悪いときは向き合うのさえ大変かもしれませんが、きちんと相手と向き合うことが大切です。きちんと話し合いの場を設けます。じっくり相手と向き合い、自分の非や反省点をゆっくり話します。ゆっくり話した方が言葉を選ぶ時間もできるので失言を防ぎやすくなります。余裕を持って謝ると謝罪の気持ちがよく伝わります。謝罪の気持ちがよく伝わるから仲直りもスムーズにいきます。時間の流れ方が緩やかになり、仲直りがしたいという雰囲気に包まれるでしょう。結果として最短で仲直りができるのです。焦って謝るのではなく、ゆっくり余裕を持って謝る。喧嘩と仲直りの30の名言。その19。どちらが悪いかにこだわりすぎない。自分が悪いのか、相手が悪いのか。仲直りをしたいなら、どちらが悪いかにこだわりすぎないことです。もちろん、喧嘩の発端はどちらかにあるのでしょう。どちらかに何らかの落ち度があって、トラブルへと発展していった状況が多いはずです。罪や過ちの程度によって、両者が問われる責任の比重も変わります。悪いのはどちらだろうか。責任の比重はどのくらいだろうか。罪の重さはどのくらいだろうか。思い悩むこともあるのではないでしょうか。しかし、どちらが悪いかにこだわりすぎないこと。どちらが悪いかにこだわったところで何もいいことはありません。むしろ、仲直りを遠ざけるだけになります。どちらが悪いかにこだわった結果としてあるのは責任の押し付けです。あなただけが悪い、私だけが悪いと言えば一方的な攻撃になります。どちらが悪いかにこだわると罪の意識があやふやになるばかりか責任の比重割合も偏ります。すべて相手が悪いと思うと攻撃的な態度になります。すべて自分が悪いと思うと自己虐待になります。どちらが悪いかにこだわりすぎると健全な仲直りがしにくくなるのです。どちらが悪いのかにこだわるのはやめましょう。ここで意識したいのは喧嘩の原因はお互いにあるという考え方です。相手は悪くて自分は全く悪くないということはありません。自分だけ悪くて相手は全く悪くないということもありません。喧嘩の原因はお互いにあるという場合がほとんどです。仲直りのコツはお互いが自分の非を認め合うことにあります。喧嘩の原因はお互いにあると思った方が気持ちが楽になります。お互いが私も悪かったよ、反省するよと言い合えば仲直りはできたも同然です。どちらが悪いかにこだわりすぎずお互いが反省すればすぐ仲直りが実現できます。どちらが悪いかにこだわりすぎず喧嘩の原因はお互いにあると考える。喧嘩と仲直りの30の名言。その20。大抵の喧嘩はお互いに原因がある。自分にも非があることを見つけることが仲直りの近道。なかなか仲直りができないのは思い込みが原因かもしれません。絶対自分は悪くない。自分に非がないのだから謝る必要はない。100% 相手が悪い。本当にそうでしょうか。どんな喧嘩であっても全く自分に非がない状態はほとんどありません。大抵の喧嘩はお互いに原因があります。一つでもいいので自分の悪かった点を見つけてみましょう。じっくり自分の言動を振り返ってみると自分にも非があることに気づくのではないでしょうか。態度が悪かった。声を荒らげてしまった。言い過ぎてしまった。配慮が足りなかったり知識不足であったりなど未熟な点もあるでしょう。態度なり言葉遣いなり行動なり自分にも何らかの非があるはずです。少しでも自分に非があれば自分も謝る必要があります。自分も悪かったよ。ごめんねという一言が言えるはずです。そのわずかな心の余裕が仲直りのきっかけを作り出します。つまらない意地を張っていると自分のためになりません。絶対自分は悪くないと意地を張っていると視野も考え方も狭くなります。その人に限らず誰とも仲良くなれなくなります。 自分にも非があることを見つけることが仲直りの近道です。お互い謝ることができればほとんど仲直りはできたも同然。反省することで人としても成長できます。絶対自分は悪くないと考えるのではなく、自分にも非があることを認める。喧嘩と仲直りの30の名言。その21。仲直りを進化と言い換えよう。抵抗感が半減して勇気が倍増する。喧嘩をしても簡単に縁を切るわけにはいきません。喧嘩の後は仲直り。しかし多くの人が仲直りに抵抗感を持つでしょう。喧嘩した後の仲直りが必要と分かっていても一度言い争ったからにはなかなか厳しいもの。そんな時試してみてほしいことがあります。仲直りを進化と言い換えてみましょう。相手と仲直りするではなく相手と進化するとします。ほらこれだけで全く印象が違いますね。言葉を変えるだけで仲直りの印象が明るくなり未来を感じるでしょう。進化をすると思うと抵抗感が半減して勇気が倍増するでしょう。なんとか頑張って仲直りをしようと思えるのではないでしょうか。仲直りとは進化の一種です。単に関係が戻るのではなくトラブルを乗り越えた上で関係が戻ることになります。お互いに自分の非を認め合い仲直りができた時には以前より関係が深まっているでしょう。一度も喧嘩をしたことがない関係より喧嘩をしたことがある関係の方が本音を言い合ったことがある分だけ絆も深い。喧嘩をしても仲直りができたという実績を積むこともできるため今後の自信にもつながります。いつまでも過去にこだわっては未来に進めません。辛い思いをするのは自分です。心に闇を抱えることになり息苦しい人生になるでしょう。過去のわだかまりにこだわるのはやめ未来に向けて進みましょう。傷ついた言葉を言われてももう気にしません。小さなことなら笑って済ませればいい。ミスも失敗も人間なら誰にでもあること。理性や自制心を失うことも時にはあります。進化するために仲直りをしようではありませんか。仲直りができれば二人の関係は進化できるのです。仲直りを進化と言い換える。喧嘩と仲直りの30の名言。その22。損得や勝ち負けを意識しているうちはまだ自己保身にこだわっている証拠。仲直りに損得や勝ち負けを持ち込まないことです。謝ったら損をする。謝らせたら得をする。謝ったら負けになる。謝らせたら勝ちになる。仲直りをするとき損得や勝ち負けを意識するかもしれません。確かに損をするくらいなら得をした方がいいでしょう。負けるくらいなら勝っておく方が体裁がいいでしょう。できるだけ得をしたい、なんとか相手に勝ちたいと思う気持ちは誰もが持つ自然な欲求です。しかし仲直りに損得や勝ち負けを持ち込むのはよくありません。損得や勝ち負けを意識しているうちはまだ自己保身にこだわっている証拠。あくまで考えているのは相手より自分の立場です。相手より自分が大事、自分が一番可愛いと思っています。保身にこだわっているうちはきちんとした反省も謝罪もできません。反省も謝罪もできないと仲直りもできなくなるのです。本気で仲直りをしたいなら損得も勝ち負けも忘れてください。とにかく仲直りがしたいという気持ちを大切にすること。たとえ損得や勝ち負けが関係する場面だとしても気にしないことです。損をしてもいいから仲直りをする、負けてもいいから仲直りをするといったポジティブな気持ちが大切です。損をしてもいいではありませんか。負けてもいいではありませんか。損や負けがあったとしても仲直りができれば結果として幸せになります。自分の心を磨くつもりで損得や勝ち負けを忘れましょう。損得や勝ち負けから解き放たれたとき、あなたの精神はワンランク高いレベルに達します。物欲や金銭欲に振り回されないこと。見栄も体裁もプライドも気にしないこと。あらゆる欲望や執着はあなたの意思で断ち切れます。損得も勝ち負けも気にせず仲直りに集中するから仲直りがスムーズになります。仲直りに損得や勝ち負けを持ち込まない。喧嘩と仲直りの30の名言。その23。過去の話を掘り返しても仲直りを妨げるだけ。仲直りの場では過去の話を掘り返さないよう注意しましょう。話し合いの途中過去の話を引き合いに出したくなるかもしれません。過去にも同じ失敗をしたこと、前にも同じトラブルがあったこと、そんな時前にも同じことがあったよね、あの時から全然進歩していないと言いたくなります。確かに過去の話を引き合いに出せば自分の主張に説得力が出るでしょう。過去に同じ出来事があれば相手を納得させやすくなるように思われます。しかしそれこそ余計な一言です。仲直りの場で過去の話を掘り返すのはよくありません。過去に似た出来事があったとしても今は関係のないこと。過去は過去であり今は今です。直接関係ない過去に触れたところでどうしようもない。相手がどんな印象を持つか考えてみてください。急に過去の話を掘り返されても相手はどう返事をしていいか困ってしまうでしょう。相手はだから何と思って気分が悪くなるはずです。過去の話を掘り返しても仲直りを妨げるだけ。しつこく掘り返すと話し合いの軸がずれてしまい、きちんとした仲直りができなくなるのです。仲直りの場では関係ない過去まで掘り返さないこと。過去に触れたくてもぐっと我慢です。仲直りをするならあくまで今回の喧嘩について話し合うのが得策です。わだかまりの解消に集中することで早く仲直りができます。過去の話まで掘り返さない。喧嘩と仲直りの30の名言。その24。相手のミスを許そう。自分のミスも許そう。ミスをするのは人間である証拠。同性では相手がミスをすることがあります。料理の味付けを間違えた。洗濯物の一部を洗い忘れた。掃除ができていない箇所があった。注文していた買い物に不足があった。うっかりゴミ出しを忘れた。そんな時もっときちんとしてほしいと思ってイライラするでしょう。家事にミスが発生すると相手を叱りたくなるかもしれません。特に簡単な家事でミスがあるとこんなこともできないのという思いになり、モヤモヤした気持ちになることも多いはず。もちろん悪意があったり限度を超えたりするなら別ですが、たまになら誰にでもあること。完全にミスをなくしたいですが実際は難しい。心を大きくして相手のミスを許しましょう。仕方ない、そういうこともあるよ、気にしないでという一言だけでいい。優しい一言をかけると相手もほっとして安心できます。人間ですからミスをすることもあります。相手のミスを許せば相手も自分もストレスが減って楽になります。許すだけでなく元気づければますます喜ばれるでしょう。そして自分のミスも許しましょう。相手だけでなく自分もうっかりミスをすることがあります。失敗してしまった、自分は情けないな、人間失格だと責めすぎないことです。自分を責めすぎると落ち込んだり自信をなくしたりします。 ミスをするのはお互い様。お互いのミスを許し合えば同棲は楽になります。同棲では多くのルールがあります。ある程度のミスを許容するようにすればルールは多くても運用が楽になります。ミスをするのは人間である証拠。むしろミスがあってこそ正常です。お互い人間らしい魅力に満ち溢れているのです。相手のミスも自分のミスも許す。喧嘩と仲直りの30の名言。その25。仲直りとは精神を磨く修行。仲直りとは何でしょうか。一般的な意味としては仲が悪か、他人同士が元の間柄に戻ることを言います。シンプルに考えるとその通りですが、別の視点で考えると他の意味もあります。仲直りとは精神を磨く修行でもあるのです。仲直りは言うのは簡単であっても行うのは難しい。難易度としては喧嘩をするより仲直りをする方がはるかに上です。特に激しい喧嘩であればあるほど仲直りの難易度も高くなります。仲直りは相手とするものですが、自分とするものでもあります。自分の非を認めるのは素直な心がないとできません。相手に近づくのは抵抗感や嫌悪感に打ち勝たないとできません。謝るのは見栄やプライドを捨てなければできません。仲直りを突き詰めると自分の弱い心、苦手な心、醜い心をどう克服するかという問題に直面します。だから仲直りとは精神を磨く修行です。自己鍛錬の貴重な機会です。仲直りは難しいからこそ有意義です。絶対不可能と思える仲直りほど挑戦する価値があります。仲直りというプロセスを通してあなたは精神を磨けます。人付き合いが上手な人とは喧嘩をしない人ではありません。きちんと仲直りができる人こそ人付き合いが上手な人です。諦めずぜひ仲直りに挑戦してみてください。世の中で仲直りほど苦しいことはないと言っても過言ではありません。もし精神的苦痛を乗り越えて仲直りができれば、あなたの精神は以前より高いレベルに達しています。仲直りは精神を磨く修行と考える。喧嘩と仲直りの30の名言。その26。自分の非を認めるのと不適されるのは違う。仲直りに不適された発言は不要です。自分の非を認めるつもりが知らず知らずのうちに不適された態度になっていることがあります。自分の非を認めるのはいいですが、不適された態度には注意しましょう。自分の非を認めるのと不適されるのは似ていますが違います。どちらも自分が悪いと言っている点は同じですが本質が違います。自分の非を認める発言は自分が悪いと素直に反省している状態です。まっすぐな心があり誠実な様子が伺えます。一方、不適された態度は表向きは自分の非を認めていても実際は納得できていない状態です。どうせ私がいけなかったんだよね。すべて私が悪かったんだよね。私なんていなくなればいいんだよね。偏屈であるため相手を困らせることになるでしょう。不適された態度を見せたところで構ってもらいたい魂胆が見え見えです。そんなことないよと言われるのを期待していることがわかります。自分が悪いと認めつつも不誠実な印象を受けるのではないでしょうか。不適されるのは拗ねるより悪印象。面倒な人だなと思われ仲直りがぐずぐずするでしょう。不適されたところで自分が惨めになるだけなのです。不適されるくらいなら素直に自分の非を認めた方がはるかに好印象です。ごめんね。自分の配慮が足りなかったねとシンプルに言う方がストレートでわかりやすい。素直な気持ちを表現すれば相手も素直になってくれます。不適された発言で相手を困らせない。喧嘩と仲直りの30の名言。その27。仲直りとは自分の幸福を高めることでもある。仲直りとは不仲を解消させる意味だけではありません。仲直りとは自分を幸せにさせることでもあります。第三者になったつもりで客観的に仲直りができた自分を想像してみてください。仲直りができれば次のような恩恵がもたらされるでしょう。壊れていた人間関係が修復された。不仲だった人と再び連絡が取れるようになった。日常の不安や心配が減ってストレスが小さくなった。情報交換がしやすくなって貴重な情報を入手しやすくなった。いがみ合っていた人とまた一緒に笑うことができるようになった。仲直りは人生における難しい挑戦の一つ。仲直りができれば達成感や満足感も得られます。成功体験が増えるので自分に自信がつき自己肯定感も高まります。こうした一連の恩恵を幸せと言わずして何と言うのでしょう。少なくとも仲直りをした後の方が人生の充実度が増して自分の幸福が高まっているのは確実です。だから仲直りとは自分の幸福を高めることでもあります。仲直りを自分を幸せにする方法という考え方にしてみると仲直りの見方や印象が変わるはずです。仲直りは相手のためですが自分のためにもなっています。自分を幸せにしたい気持ちが強いなら勇気を出して一歩前に出ましょう。一歩目が出ると二歩目や三歩目もスムーズになります。自分の幸福を高める手段が仲直りです。仲直りを自分の幸福を高める方法という考え方にしてみる。喧嘩と仲直りの30の名言。その28。心の器が大きいのは頑固になって謝れない人より素直に謝れる人。私は絶対悪くない。私は絶対謝らない。何が何でも謝りたくない。時々頑固になって謝らない人がいます。自分が悪くなければ謝る必要はないと思っているようです。たとえ自分が悪くても謝ることは自分のプライドが許さず謝れないようです。頑固な人は意志が強いと思われがちですが誤解です。頑固になって謝れない人は実は心が弱いのです。表向きは強く装っていても心の奥では傷つくことを恐れ怯えています。自分が悪いと分かっていながら謝れないのは心の器が小さい証拠。強いふりをしていますが実際は弱いのです。むしろ本当に心が強いのは素直に謝れる人です。素直に自分が悪いと認めることができる。時には自分が悪くなくても問題解決を重視して今後の人間関係のために抵抗感を振り切って謝れる。これは心が強くないとできません。つまり本当に心の器が大きいのは頑固になって謝れない人より素直に謝れる人です。いつまでもつまらない意地を張らないことです。つまらない意地を張っているとずっと仲直りができず別れるしかなくなります。仕事をしていると自分に非がなくても謝らなければいけない時もありますが、どんな人間関係でも同じです。誰かと良好な関係を続けていくには自分に非がなくても謝らなければいけない時もあります。いつまでも頑固になっていると心の器が大きくなるどころか小さくなります。心の器を大きくしたいなら素直になって謝れるようになることです。絶対謝れないと思う時ほど挑戦する価値があります。もし絶対謝れないと思うことを素直に謝ることができたなら自分の限界を超えたことになります。どちらが悪いかにこだわっていてはいつまでも仲直りできません。 過失や責任に関係なく素直に謝ってしまいましょう。円満な人間関係を築き上げるには、今もこれからも仲直りは欠かせません。心の器を大きくするために、過失や責任に関係なく素直に謝ろう。喧嘩と仲直りの30の名言。その29。人は反省したとき大人になる。人が大人に成長するのはどんなときでしょうか。よく食べて体が大きくなったとき。しっかり勉強して知識が増えたとき。初めての経験でドキドキしたとき。悔しい出来事で号泣したとき。恥ずかしい経験を乗り越えたとき。確かにどれも大人になる大切なプロセス。心に響く経験はどれも貴重であり、心の成長には欠かせません。しかし、もっと身近なところにある成長を見落としていませんか。反省です。人は反省によって大人に成長していきます。自分の行為を振り返り、良くなかった点を認めて改めようと考える。大人に成長するなら反省に勝る修行はありません。例えば、喧嘩をした時です。喧嘩はトラブルと考えがちですが、見方を変えて大人に成長できる機会と考えてください。相手が悪いと思う出来事でもよく考えてみると自分にも非があるのではないでしょうか。1% でもいい。少しでも自分に非があれば反省が必要です。自分にも非があった、申し訳ない、次から改善しようと思うことに意味があります。反省すれば自分の悪いところを悔い改めることができます。気持ちも引き締まり、心が磨かれます。反省には精神的な苦痛を伴いますが、それは心が大きくなっている証拠。精神的苦痛の大きい反省ほど心がしっかり成長して大人になれます。自分は絶対悪くないと思う人は子供です。自分にも非があると思う人が大人です。大人だから反省できるのではなく、反省するから大人になれます。人は反省したとき大人になるのです。たくさん反省をして精神的に大人になる。喧嘩と仲直りの30の名言。その30。本気になれば仲直りは胸中にできる。いつ仲直りができそうですか？いつできるかわからない。まだ少し時間がかかりそう。1ヶ月以内にはできそうな気がする。仲直りができる日を聞かれたところではっきりわからないことが多いでしょう。少しずつ仲良くなってはいるものの、きちんと仲直りをするにはもう少し時間がかかりそうな気配がする。なかなか詳しくわかりませんが、思い切って考え方を変えてみてください。胸中に仲直りはできませんか？胸中に仲直りをするのは難しいと思うかもしれません。しかし難しいということはできるかもしれないとも言えるでしょう。不可能なら諦めもつきますが、難しいという程度なら可能性はあります。自分の心の中でできないと思い込んでいるだけではありませんか？あなたが本気になればあっさりできるかもしれない。自分の中でできないと思い込みがあり、それが仲直りの進展を妨げている可能性があります。メンタルブロックを壊してください。本気になれば不可能ではないはずです。例えばあなたの目の前に神様が現れ、こう言ったとします。胸中に仲直りができればどんな願い事でも叶えてあげよう。こう言われたら、きっとあなたはどんな手段を使ってでも胸中に仲直りをしようと思うはずです。そして実際に仲直りができてしまうはずです。本気になればできないように思えることでも意外とできるもの。仲直りをするなら早ければ早い方がいい。できると信じて胸中の仲直りを目指してください。胸中に仲直りができれば明日から楽になります。恥も見えもプライドも捨ててしまう。本気になれば仲直りは胸中にできるはずです。胸中に仲直りができるように頑張る。喧嘩と仲直りの30の名言。まとめ。その1。どんな喧嘩も必ず仲直りができると信じて行動する。その2。仲直りをしようと思う自分の素晴らしさに気づく。その3。話し合いをするときはイライラしても大きな声を出さない。その4。相手が暴言を吐いても冷静を保ち、丁寧な言葉で言い返す。その5。喧嘩の終わりは、はい、ここでおしまいの一言で明確にする。その6。ひたすら不満を我慢するのはやめる。その7。できるだけ喧嘩中に謝ってしまう。その8。喧嘩の原因をよく考え、問題の発端を突き詰める。その9。仲直りのチャンスは自然とやってくるのを待つのではなく、自分から作り出す。その10。時間に頼っても正式な仲直りはきちんとした話し合いを心がける。その11。喧嘩の後はいつもより優しく接する。その12。たとえ許してもらえないと分かっていてもきちんと謝る。その13。仲直りはできないではなく、仲直りはできると本気で信じて行動する。その14。仲直りは簡単と思うようにする。その15。自分が悪いなら変なプライドはさっさと捨てて素直に謝る。その16。自分の大事なプライドは実は幻想であることに気づく。その17。ずけずけ正論を主張するのではなく、オブラートに包んだ言い方を心がける。その18。焦って謝るのではなく、ゆっくり余裕を持って謝る。その19。どちらが悪いかにこだわりすぎず、喧嘩の原因はお互いにあると考える。その20。絶対自分は悪くないと考えるのではなく、自分にも非があることを認める。その21。仲直りを進化と言い換える。その22。仲直りに損得や勝ち負けを持ち込まない。その23。過去の話まで掘り返さない。その24。相手のミスも自分のミスも許す。その25。仲直りは精神を磨く修行と考える。その26。不適された発言で相手を困らせない。その27。仲直りを自分の幸福を高める方法という考え方にしてみる。その28。心の器を大きくするために過失や責任に関係なく素直に謝ろう。その29。たくさん反省をして精神的に大人になる。その30。胸中に仲直りができるように頑張る。